もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
付き合っていた人がいたんですが、最近結婚したよと職場の同僚から聞いて、それを問い詰めたら連絡が取れなくなってしまったってことです。
付き合っていた人っていうのは、その結婚したよって言われたんだけど、その結婚したと後もあなたは付き合っていたってこと？
それを言われてから、そのすぐ次の日に問い詰めたので、
でも、
もう、
その次の日っていうことは前の日も付き合ってたってこと？
そうです。
ああ、あなたいくつ？
27です。
27
は
歳。
い。
相手の方は？
36です。
36歳。
はい。
で、この方は、会社の同僚なの？
そうです。職場の同僚です。
職場の同僚の方で、職場の他の方が、最近結婚したって言われたの？
はい、そうです。
何ヶ月前ぐらいに結婚したんですかね？
それもちょっと分かんなくて、でも最近ってことしか分かんないんですよね。
そもそもがあなたと付き合われていて何年ぐらい？
3ヶ月前に付き合って
あ、
ま
3
す。
ヶ月前から付き合ってい
は
た。そしてお付き合いの程度は、
い。
いずれ結婚しようかなぐらいの感じだった？
私が付き合うなら結婚を前提にって言ったら、彼もそれを考えてるよってことで言われてました。
結婚を前提にお付き合いをしてましたということですね、じゃ
はい。
あ。にもかかわらず、
はい。
何日前ぐらいに言われたの？昨日、おとといの話？
同僚から言われたことですか？1ヶ月前です。
あ、1ヶ月
は
前。
い。
1ヶ月前に同僚から言われて、
はい。
そして翌日に本人に言ったところ、
そうです。
その後、もう
は、
連絡が取
そう
れ
で
な
す。
くなった。
結婚してないよってだけ言われて、
ええ。
もう、メールも無視で、電話も無視で、最後に、もう元気でねって来ただけです。
なるほど。
はい。
ただ会社の同僚なんでしょ？
はい。
で、まだ会社にいるんでしょ？
まあ、彼はもう他のとこに異動になってしまって、今月から。なので、職場先しか分かんないです。
あ、職場でも分かってるわけ
はい、分
ね。
かってます。
異動になってっていうことは、
はい。
まあ要するに会社は同じ会社にいるんだけれども、
まあ、
別な立ち、
職業が医者なんです。彼が。なので、その病院を移ったってことです。
あ、病院をもう移っちゃった
映っ
の。
てます。
っていうことは、同じ病院の中にいないで、
はい、そう
系
です。
列の
違う。
病院でもなく、別の病院に移ってしまい、
そうです。
その病院の名前と、だから職場については分かってんの。
はい、そうです。
それで、今日のご質問はそうすると何ですか？
慰謝料が取れるのか。
ああ、なるほど。ということはね、その付き合い始めてから、いわゆる、まあ結婚を前提でっていうふうな、ただ言葉だけだっ
そう
たんだ
です。
ろうとは思うけれ
はい。
ど。で、その後の、お付き合いっていうのは、そのメイクラブも含んでた形なんですね。性交渉もありって。わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、お聞きしたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
もしもし？
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
非常に、お怒りなのは分かります。まあ、慰謝料を取れるかどうかっていう質問ですけど、結論から言うとね、大変難しいだろうと思いますよ。今、はいっておっしゃいましたけど、それは難しいかなっていうふうに思ってらしたから。
そうです。
まあ、結婚前提にお付き合いをしたいということをあなたが言って、で、まあ、それはい、あの、会ってすぐそういう話をしたってことですかね。
付き合おうってなった時にそれを言いました。
3ヶ月前に知り合って、結婚前提に付き合おうっていうのは？
1年前に同じ職場で知り合って、それでいろいろ連絡とか取ってて、付き合うってなったのが3ヶ月前で、その時に付き合うなら年齢も年齢だったので結婚を考えてほしいってことで付き
ああ、
合い
そう
まし
なん
た。
ですね。相手の結婚した人っていうのはどういう方なのか分かってるんですか？
情報だけですね。顔とか分かんないですが、
やっ
年
ぱ、
齢と職業だけですね。
やっぱり同じ職場の方なんですか？
まあ、違う職場なんですけど、同じ職種の人です。
まあ、彼はお医者さんっておっしゃいましたけど、あなたは？
まあ、看護師です。
ああ、で、向こうの奥さんになった方は？
看護師です。
ああ、そうなんですね。 まあ、その結婚された方とね、どのぐらいお付き合いされていたのか。はい、
まあ、2年か3年経てました。
ああ、そうなんですね。はい、そうすると、まあ、あなたの方が、
はい、
向こうは多分、まあ、結婚したんですから、
はい、
結婚前提にお付き合いをしていた人がいながら、はい、まあ、あなたとお付き合ったっていう形になるわけね。はい、慰謝料ってね、
はい、
結構、言葉としては一般的にみんな使いますけど、
はい、
まあ、どうしてその慰謝料が取れるかっていう話ですけどね。
はい、
これは慰謝料っていうのは、まあ、法律的にはこれ損害賠償なんです。
はい、
まあ、精神的な損害を被った時の損害賠償ってことなんですけど、
はい、
精神的な損害ってね、まあ、世の中にはいろいろ嫌なこととか、まあ、辛いこととかたくさん、まあ、あるわけですよね。
はい、
その中で、全部が全部その損害賠償の対象になるわけじゃなくて、
はい、
一定程度その重大な、まあ、精神的な苦痛、これに対して、まあ、慰謝料っていうのは認められるっていうふうになってるんです。
はい、
で、まあ、この男女の問題っていうのはね、やっぱりそのうまくいかなくなった時とても辛いですよね。
はい、
誰でも大変辛い思いをするので、でも、まあ、まあ若い年齢っていうかね、一定の年齢の間には集中的に起こることですから、
はい、
ほとんどの人が辛い思いをね、いろいろ経験し、はい、するということが、まあ、あるわけですよね。
はい、
そうするとそれがね、その都度全部その慰謝料の問題になるわけじゃないんですよ。
はい、
で、しかもその昔と違ってね、
はい、
昔はまあ女性のその貞操っていうものに大変な、まあ、重大な意味があったので、
はい、
貞操を失うと、まあ、結婚もできなくなるっていう時代もありましたからね。
はい、
そういう時にはその女性を保護しなくちゃいけないという要請が非常に強かったんですけど、
はい、
まあ近年はね、あまりその女性の貞操っていう言葉が、まあ、昔ほど重大には考えられないので、
はい、
結婚前にお付き合い のある人がね、何人かいたとしても、はい、まあ、それが結婚の触りになるっていうことがだんだんなくなってきちゃってるので、はい、そうするとその、まあ、貞操を侵害されたっていう考え方っていうのはもうほとんど多分支持されないんだろうと思うんですよね。はい、そうすると、まあ、じゃあどういう場合にね、慰謝料を発生させるのがいいのかってことですけど、
はい、
明らかに結婚するということが、はい、まあ、当事者お互いに、まあ、確たるものとして決まっていてね、
はい、
でそのことを社会に対して一定程度に認められるような形が作られていて、
はい、
それが守られないと、守られなかった方の人は社会的にもね、
はい、
信用とか、まあ、名誉とかね、そういうものが害される、そういうようなことがあると、
はい、
婚約不履行というような言葉でね、はい、慰謝料の問題になってくると、
はい、
まあ、今こういうふうに考えられてるんです。
はい、
でしかもですね、その婚約不履行による慰謝料の考え方はやっぱり年々なんか重きが置かれなくなってきて、
はい、
慰謝料の額もどうでしょうかね、少なくなってるんじゃないかなという気がします。はい、そうするとね、あなたの場合は、まあ、少なくとも向こうはね、確たるものとして結婚しようというところまで気持ちがなかったことは、
はい、
多分はっきりしてますよね。はい、であなたの方もね、もちろんそれは大変な期待を持ってたと思いますけど、
はい、
例えば、まあ、ご両親に紹介してね、
はい、
それからそのいろんなとこ挨拶に行って、はい、結婚式を予約して、
はい、
婚約の指輪をもらって、
はい、
それから、まあ、結納が入ってね、
はい、
このぐらいになってくると、これはもう社会的にあなたが婚約者だということを名乗りを上げている状態になるのでね、
はい、
そこで一方的に向こうが別の人と結婚してしまうと、
はい、
まあ、あなたとしてはまあ顔を潰されちゃうということになるわけですから、
はいはい、
そこで初めてね、重大な問題になったと、
はい、
婚約不履行があったということでね、
はい、
あなたのその精神的な苦痛を慰謝する必要っていうのは出てくるんですよ。
はい、
そうすると今私の言ったね、
はい、
いろんなその段階を考えていくと、やっぱり3ヶ月前にお付き合いを始めたあなたっていうのはね、
はい、
内心ではとても期待は強かったと思いますし、
はいはい、
おそらく相手の方がとても好きだったんだと思うんですけど、はい、社会的に見て婚約が成立している人、
はい、
婚約者というね、間近で結婚するという期待がもう かなり、確実になってきている人、はい、というふうには取り扱われないんじゃないでしょうかね、
はい、
だから今のあなたの段階で慰謝料っていうことはね、はい、おそらくまあ考えられないだろうなというのが、はい、私の、まあ、あなたのお話を聞いてるだけではね、はい、そういうふうに思うんです、
はい、
だからどのぐらい交際してるかとかね、
はい、
それからまあ例えば妊娠しちゃったとかしなかったとか、はい、そういうあの重大なことが あるとやはりあなたの損害っていうのは一定程度強く考えていっていいと思うんですよ、
はい、
ただ非常に微妙なのはね、はい、3ヶ月交際しているというだけだということね、
はいはい、
それからまあ非常に腹が立つ状態ではありますけど、
はい、
興味のねあの男女の関係っていうと、うん、このことがあなたにとって大変なマイナスになったと言えるのかどうかね、
うん、
そこがあの慰謝料まで行ける話なのかどうかを分けるんだと思うんですよ、
はい、
だからあの交渉してね、
はい、
あのたまあ、交渉とか調停とか何かその話し合いのベースで文句を言って、
はい、
向こうが謝って慰謝料を払うというような解決っていうのもあるかもしれませんけど、
はい、
あのいや向こうは全くそんな気はないよと言った時にね、
はい、
あの恐れながらとあの裁判に出て行って法的に行った時にあなたに慰謝料請求権が認められるのかっていうところが私としてはうんっていう感じなんですよね。
あの実際に、
はい、
その1年間、
はい、
同僚として動いていたうちに、
はい、
なんかこうお互いに付き合おうかなみたいな雰囲気はあったんですか？
あの4ヶ月前に連絡先を教えてって言われて、その1ヶ月間連絡をずっと取ってて、
はい、
それでその3ヶ月前に初めてご飯食べ行った時に、
はい、
私も恋があったし、
はい、
その彼からも付き合おうって言われたので、
はい、
それで付き合うならってことで結婚前提がいいってことで言って付き合いました。
あの大迫先生に伺いたいんだけれども、はい、もしもその相手の人がですよ、4ヶ月前に住所を教えてって言って3ヶ月前に食事に行ったわけですよね、
はい、
だから3ヶ月前もしくは4ヶ月前より前、最近結婚したって言っても例えば3ヶ月前にもうすでに婚約をしてたとか4ヶ月前にはもうすでに結婚の日取り決まってたとかっていうような形だとこれっていわゆる慰謝料っていうより詐欺罪じゃないですか。
まあ詐欺っていうのはね財物を取るものなので、
うん、
あのまあ女性のね貞操を狙うっていうのは一応詐欺にはならないんですけど、うん、ただまああの悪質な感じがしてね非常にあのけしからんというふうに思うというのはわかるんですけど、うん、まあこの結婚している人がね、他の女性に関係を求めるっていうことになるとそれはまあ奥さんとの関係でこれ間違いなく不法行為なんですね。だから奥さんに対して慰謝料の問題が発生する状況を作り出していることは間違いないんですけど、じゃあその他の女性の場合どうなのかっていうところが一番難しいでしょうね。だからまあもしそれをどうしてもやりたいということであればね、
はい、
あの弁護士に頼んでね、
はい、
内容証明を、まあ、相手の勤務先は分かってるわけですからね、
はいはい、
そこに内容証明郵便を出すと、
はい、
慰謝料を請求する、
はい、
ただあんまり大きな金額にはならないと思いますよ、
はい、
非常にこの手のものは裁判でももう数十万の話になってるので、
はいはい、
まあそれは向こうはあの経済的には払えるんでしょうから、
はい、
あもう少し多額の請求を して向こうが納得すればそれでまとまるかもしれませんけどね、
はいはい、わかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございました。
はい。で、それで、
はい、
なんとかなるか、まあ、ならなくても、
はい、
そこまでやれば、あとは自分を許して。
はい、はい、わかりました、
うん。次行きましょうね。
すいません。ありがとうございました。
は
い、
どうも。
はい、失礼いたします。
はい。